こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間です。お話をしてくださるのはいつものように三田警察署の柳田副署長です。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
三田警察署副署長の柳田です。
よろしくお願いいたします。
もしもよろしくお願いいたします。
今回はちょっと間で、大型の連休も挟んでおりましたので2週間分のご報告という形になりますね。
はい、そうになります。
三田はどんな様子だったんでしょうか。ご紹介ください。
は
い、
それでは4月の30日から5月の13日までの、はい、事件事項についてお話しさせていただきます。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、まず特殊詐欺事件ということで架空請求の事件が発生しています。
そうなんですね。
これは5月の1日に、はい、被害者の携帯電話に、確認させていただきたい事項がございますとかですね、至急ご連絡くださいというメッセージが届いたことから、被害者が記載された電話番号に電話して押したところを、応対した男からですね、長い間スマホの基本料金が支払われていないので、支払ってください、支払わない場合は東京の裁判所へ来てもらうことになります、と言われて、で電子マネー30万円分を購入して、で、はい、犯人にカードに記載された番号を教えてしまったという被害でした。
はい、私がとってもこの電子マネーというものを買ってどうのこうのということがわからないので、このカードに書いた番号を相手に伝えるということはもうそれだけの金額が渡ったという結果になるわけですね。
そうですね。ご自身で使われる場合なんかは、コンビニエンスストアなんかでいろんな電子マネーのカードの種類の、ものが売ってますけれども、そこのに記載されている番号を、自分で直接入力して使えるようにすると、1万円分を買っていれば1万円が使えるようになるというようなシステムで、その番号さえ知れれば、そこの額面の金額を使えるようになるので、犯人にとっては5万円分購入すれば5万円分の番号を聞くだけで自分で使えるように設定ができるという、そのような仕組みのものになってます。
そうなんですね。なんかいろんな形でいわゆるこう自分のお金がなくなっていくっていうことも最近の、やり方に疎い場合はあれはあれよという間に今回も30万円もという大きな額ですね。
そうですね。これも1回30万円も払ってもですね、途中で気がつかなければ、このカードが使えなかったので、もう一度購入して番号を教えてくださいとかですね、いうのでどんどん支払わされるケースもありますんで。
そうなんですか。
ただ、一応三田市内のコンビニエンスストアさんに対しては、その高額の電子マネーを購入される方に、来れば、警察にちょっと連絡してくださいというのはお願いはしております。
そうなんですね。
はい、
ということはもしそういう状況だったらコンビニの店員さんがちょっと一声かけたりとか警察の方がこう連絡を受けて来られるとかという予防になる策も今のところあることはあるんですね。
そうですね。結構コンビニエンスストアさんによっては、すごく意識高く取り組んでいただいてですね、何件も阻止して、
未然に含め
て、そうですね、購入されている方が来ていますっていうのを教えてもらって、警察官が行って、これ詐欺ですよっていうことで、ギリギリでストップするというケースも結構あります。
そうなんですか。分かりました。ぜひ私たちもおとしめした方とか何も分からなくてこれ買ったけれどもとかいうそういう状況は見かけたらちょっと一声かけるか何か協力できたらいいですね。
そうですね。よろしくお願いいたします。
はい、分かりました。ありがとうございます。まずは特殊詐欺事件が発生しまして、30万円分が被害に遭ったというお話でした。5月1日のことでした。続いてはどういう内容でしょうか。
はい、次は自転車とかオートバイが盗まれるという被害が、数件この間に出ています。
はい、ご紹介ください。
で、まず今5月の3日の日に、フラワータウン駅の前の駐輪場に、鍵をせずに止めてた自転車ですね、これが盗まれるという被害がありました。で、5月の6日には、三田市の鴨の集合住宅の駐輪場に、キーを抜き忘れたオートバイですね、を止めてたところ、なくなって盗まれたという被害がありました。
そうですか。
で、5月の7日にはあのユリの木台の自宅に、はい、まあ、これは鍵をして止めてた自転車なんですけれども、亡くなったと、まあ、取られたというような被害が発生しています。
最後にご紹介いただいたのは何かこう防ぎようがないですね。ご自宅ですし鍵もかけていたという。
そうですね、あの、まあ、ただ自転車とかオートバイを止める際にですね、はい、まあ、あの確実に、まあ、鍵をしていただくっていうのは、まあ、もちろんのことなんですけれども、はい、あの大切な自転車とかですね、はい、まあ、ちょっと高価な自転車とか、まあ、盗まれたくなければですね、まあ、ツーロックといってもう一つ鍵をつっかけてもらうと、はい、まあ、あの皆さん大体馬蹄形状って後ろにあの、はい、あのひずめみたいなのカチャンとする鍵がついてると思うんですけど、はい、それプラス、チェーンのロックを一つするとかですね、はい、このツーロックしていただくとかなりあのと盗まれる確率は低くなるのかなと思います、はい、
つまりそれを解くのに時間がかかるからもう諦めるというか。
そうですね、はい、まあ、大体自転車とかを盗む人っていうのはちょっとその遠くに乗っていくのに拝借するみたいな意識の人が多いので、そもそも鍵がかかっているものを盗むよりも鍵がかかっていないものを盗むっていうので、はい、まあ、2つの鍵があったら、まあ、もちろんも盗む、まあ、ない他の自転車に乗るっていう、はい、ようなこともありますので、まあ、2ロックっていうのがあるっていうのをしていただきたいなと思います、はい。
で以前ですけどもその駐輪場でよく撮られてますよっていうこの時間にもあのいろいろね長年ずっとお話をいただいてますけど、その話を友人なんかにするとどうして駐輪場でっていうふうなあの話があるので、いや自分の自転車を探すふりして自転あの鍵のついてなついてあのロックしてないものを探してると思うよというふうにお伝えしたんですけども、ね、やっぱりそういう状況なんですね。
そうですね。それにあの、まあ自転車が欲しければまあちょっと別かもしれませんけれども、はい、足として一時の足として盗む人っていうのは、まあ、例えば電車で終電で帰ってきて乗り過ごしてしまったとか、はい、その先の電車がない時に、はい、あ、まあ、タクシー使えばいいんですけど、ちょっと誰かの自転車を拝借しようかって、やっぱり駅前で自転車がたくさん止まってるとこって言ったら駐輪場なんですね。ポツンと止まってる自転車を見るよりもやっぱり駐輪場に入ると鍵がかかってないものとか、はい、ずっとたくさん選ぶことができるんです。
変な言い方ですけど選び放題なんですね。
そうですね、あの探すのが簡単っていう。
あ、そっか、はい、
まあ、あとはね家でもそうですけど、まあ、たまたまね歩いて帰ってる途中で疲れたからあの庭先に止まってた自転車に鍵がかかってないからつい乗っちゃいましたっていうのもありますので、
そうなんですね、
はい、ご自宅に止める際も鍵はしっかりとしていただきたいなと。
そうですね、はい、わかりました、ありがとうございました。
で、あとですね、はい、まあ、自転車とインターネット通販の返品の詐欺っていうのも発生を
してます。そうなんですか。
これ最近ちょっとね流行りというか、まあ、ちょこちょこと聞くような、あの詐欺なんですけども、
詳しく教えてください、
は
い、
これあの被害者があのインターネットであの商品を購入して、はい、でまあ、代金を支払った後にですね、はい、あの犯人があの注文キャンセルしたので返金しますとかですね、あとまああの商品が品切れになったんでお金返しますっていうような支払い済みの代金をもう返済するふりをしてですね、結局そのメールとか電話で被害者にその決済アプリでいろいろ au pay とか pay pay とかそういうのあると思うんですけれども、そういうのを操作させてですね、指示して、でその操作をしてると結局お金が返ってくるんじゃなしに相手にお金を送金してしまっているとか、あのその過程で口座のとかの情報を抜きあの、まあ、言ってしまって、あの逆にインターネットバンキングみたいなのでお金を送金させられてしまったりとかですね、なんで、まあ、あの普通に商品買って、はい、でお金も払ってただちょっと返金しますっていうただの手続きなんですけれども、途中であの騙されてしまってお金を逆に払ってしまうっていうような詐欺が、まあ、2件ほどありました。
そうですか、はい、防ぎ方としてはどうしたらいいんでしょうね。
そうですね、これ、まあ、インターネットで、まあ、商品を購入する際に、まあ、やっぱり、まあ、販売者、まあ、出している方に、の口コミとかを、まあ、しっかり確認してもらったりとか、はい、あともう安いからとか、まあ、もうすごく高いもの、まあ、10万円のものが1万円で売ってるということは、まあ、正直言ってないと思うんですね。原価割れしてしまいますので、はい、なんかすごく安いっていうものに関してはちょっと安易に購入しないようにしていただきたいなと。
はい、
でまた返金手続きを決済アプリで行うと言われても、購入者が決済アプリを操作する必要は全くなくてですね、そういうふうにあの操作するように指示されたりしたら、まあ、これは詐欺なんじゃないかと、疑っていただければいいかなと思います。
はい、わかりました。 ありがとうございました。まずこの2週間振り返って主なものをご紹介いただきました、はい、ありがとうございます。では今日のテーマはどんなお話になりますか。
はい、今日はまた前回から引き続きになるんですが、はいはい、特殊詐欺とか SNS 型の、投資詐欺とかロマンス詐欺の手口ということで、はいはい、今回はパソコンなどのサポートを装った、はい、いわゆるサポート詐欺の手口についてお話しさせていただきたいと思います。
お願いいたします。
このサポート詐欺っていうのはその自宅のパソコンとかでですね、はい、インターネットサイトを閲覧していたところ、はい、突然画面になんかファイアウォールの警告とかですね、はい、あとウイルスに感染しました、はい、などと警告画面が表示されて、はい、画面に記載されたサポートセンターに電話をかけたら、マイクロソフトの社員とかですね、Windows サポートなどと名乗るものにですね、その解除費用とか、はい、修理代金とか、はい、あとセキュリティパック料金とかですね、はい、いろんな名目で結局電子マネーの購入とか送金を指示されるっていう詐欺があります、はい、でこのサポート詐欺の手口というのは、インターネットサイトを閲覧しているときに、突然偽の警告画面が表示されるのと、はい、でさらに警告画面を閉じることができないように細工されているので、利用者は大変焦っています
。いやそれは焦りますね。
今まで普通に使ってたパソコンがですね、急に動かなくなったりするので、はい、焦った利用者っていう方はですね、つい画面に表示された連絡先にこう電話をしてしまいます、はい、で電話をかけるとマイクロソフトの社員とかですね、コンピューター関連企業の社員を名乗ったものから、パソコンを復旧させる費用とかですね、ウイルス対策費用の支払いっていうのを求められます、はい、でそれらの代金の支払い方法として、アップルギフトカードで支払うことができますよとかですね、でアマゾンギフトとかですね、そういう電子マネーでの支払いを求めてくることが多いです。
なるほど。
でもこの警察では先ほどもお話ししましたけども、コンビニエンスストアと協力して、高額の電子マネー購入者に対する防犯指導を行っているんですけれども、犯人側はですね、警察やコンビニの水際阻止を見越して、購入する店に店員に止められたら、仕事で使うと言えばいいよとかですね、ゲームの課金ですとかですね、そうやって店員に止められた時に、こういう言い訳をしなさいよみたいな嘘をつくような指導をしてきたりします。
そうなんですね、
はい、で企業が利用者に、嘘をつくように指導するっていうことは絶対にありません。
そうですよね、確かにね、はい、冷静に考えれば
そうですね、どうしても焦ってしまってるんでね、信じてしまうところもあると思うんですけど、嘘をつかせる時点でも詐欺だと気づいていただきたいなと。
そうですね、
思います。はい、でサポート詐欺に限らずですね、特殊詐欺の犯人というのは一度のお金を騙し取ることができた、一回お金を騙し取ることができたらですね、その被害者からもっと取れるんじゃないかということで、さまざまな名目でお金を追加要求しています。
そうですか、はい、
で最初は数万円程度の支払いであったものが、気がつけば数十万円支払っていたということもよくあります。だからこのサポート詐欺の被害に遭わないためには、この表示された連絡先には電話をしない、で落ち着いて表示されている画面を閉じる。
閉じるということはどうすればいいわけですか。
そうですね、これも閉じれないように一応はなってるんですけども、細工はされてますけど、パソコンに詳しい方でしたらタスクマネージャーっていうものを着せ
て、なんかありましたね、
3つぐらいボタン一緒に押すとポイッと出てくるやつがあるんですけれども、でその対象のブラウザを選択してタスク終了っていうのを押せばいいんですけれども、これなかなかあまりパソコンに詳しくない方はちょっと難しいので、
そうですね、
実際も分からなければ、電源の長押しっていう、よく、やっていいかどうかは別にして、電源をずっと押してるとパソコンで電源が切れますので、
そうですね、とても原始的ですけども、
それが一番ですね、
被害に遭うよりはこれがまず安全ということでしょうかね。
そうですね、電源を長押ししてもう一回立ち上げてもらいますと、結構もう元に戻ってることが多いですね、動くようになっていると思います。それでも動かなければですね、買った販売店に相談されたりですね、あとはちょっと警察にも連絡していただければなと思います。
はい、わかりました。
くれぐれも画面に表示されたの連絡先には電話をかけないようにお願いいたします。
はい、わかりました。とにかく慌ててしまったり困ってしまいますけども、もう困った時はそれはもうまずは何も触ってなければ、これはもう偽だということで、長押しして 切るという方法も最終的にはあるという、ちょっと落ち着くための安心な材料を一つ持っておくといいかもしれませんね。
はい、
はい、ありがとうございました、はい、では最後にまとめていただけますか。
はい、まあ、さ、特殊詐欺の手口に関するお話っていうのは一応今回で一旦終了させていただきます、はい、で来週はですね、まあ、ソーシャルネットワークサービスって、まあ、いわゆる SNS と呼ばれるサービス、はい、まあ、SNS を利用した詐欺についてお話をさせていただこうかなと思っております。
はい、わかりました、ありがとうございました。それではまたこの1週間もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をいただきましたのは三田警察署の柳田副署長でした。三田警察オンラインでした。